This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
時刻は11時16分。今日の生活情報こちらです。
リスナーの皆さんと語り継ぐ戦争と私。生活を踊るでは毎年皆さんからいただいた戦争についてのお話をご紹介しています。8月15日の放送で戦争と私をテーマに改めてメッセージを募集させていただきました。すでに戦後世代の人口が8割を超えているという時代になりました。もしかするとですね、リスナーの皆さんだけでなくその親たちも経験していないという世代になってきているのかもしれません。でも戦争の話は決して人ごとにしてはいけないということで、この番組でも取り上げてきています。そこで実際に体験された方や家族から聞いたという戦争と私の話を共有することで、改めて戦争について考えるきっかけになればということで、この番組では毎年紹介させてもらってます。では戦争と私のメッセージ、時間が許す限りですがご紹介します。まずこちらはラジオネームしんさん、56歳女性からいただきました。スーさん、パートナーの皆様こんにちは。私は子供の頃から母から戦争の話を聞いて育ちました。母の実家の近所にそこで住み込みで働く方々の大部屋があり、戦争が始まるとそこに召集令状が来た出征前の兵隊になる方々が泊まっていたそうです。子供だった母は兄弟と一緒にそこに行くと、その方々はゲートル、これは兵隊さんが足に巻く包帯のようなものの巻き方を教えてくれたり話をしてくれたりしたそうです。皆さん優しくて必ず缶詰をくれるのだそうです。召集された時もらうものだとか、子供ながらに貴重なものだと分かっていたのでもらえずにいると、皆さん必ず僕にはもう必要ないからとおっしゃったと。そして次の日、万歳の声に送られ戦地へと向かう。召集令状が来た家の人たちは千人針を縫ってもらいに来ていたそうです。赤い糸で一つ一つの縫い目、それを千人に縫ってもらうと銃弾の弾を避けられると言われていました。虎年の人に縫ってもらうとさらに効果があると言われていたそうで、皆さん虎年の人を探しては縫っていただいていたと。学校の登下校、空襲警報が鳴るとトンネルの脇にある側溝の中に入るよう先生に言われて入っていたそうです。食べるものはさつまいも、それも祖母が着物を持って農家に行き食べ物と変えていただき、駅の見張りをかいくぐりようやく手に入れてきてくれたと話していました。終戦の日、敗戦の日、母は10歳、大人たちが負けたと泣き崩れたり、これから日本はどうなるのかとただただ不安になっている姿を目の当たりにしたといいます。母は日常会話の中で戦争の話をしてくれました。その悲しみ、辛さ、怖さ、いろいろな感情を言うよりも体験してきたことを伝えることで決して戦争を起こしてはならないと伝えていました、母が優しくしてくれた大部屋で泊まっていた方々の話をしてくれた時、あの人たちがみんな無事に帰ってきたらいいなとつぶやいたことを今でも忘れません。戦争は決して起こしてはならないのです。しんさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。では次はミル姉さんからです。
はい、
スーさん、小笠原さん、こんにちは。
こんにちは。
8月中旬頃新宿に行く予定があったので家族で平和記念展示資料館に行ってきました。小5の娘は怖いの嫌だのしぶしぶついてきたのですが、実際資料館に入り展示を見ていくとみるみる真剣な顔になり、一つ一つしっかりと展示を見ていました。戦争があったのは知っていたけれど、戦争が終わっても帰れなかった人がたくさんいたんだと驚いていました、資料館を後にする頃には娘は夏休みの調べる宿題を他の題材にする予定だったものからシベリア抑留に変更すると言い出しました、 夏休みということもあり、資料館には宿題用に持ち帰れる資料もあり、展示資料を写真に撮ることもできたので資料をいただき帰宅しました。帰宅後、主人がそういえばおじいちゃんはシベリアに出征していたような気がすると言い出したのですが、詳しいことは全く分からず、娘はおばあちゃん、つまり主人の母に電話でひいおじいちゃんのシベリアでの話を聞くことにしました。おばあちゃんの話では、ひいおじいちゃんはシベリアで捕虜になり、何年も農作業などをさせられていたそうです。ソ連兵にライフルで脅され、飢えと戦い、植物の根などを食べながら生きながらえ、運よく帰国することができたそうです。その後おばあちゃんが生まれたそうです。娘は調べていくうちに、自分には関係ないと思っていた戦争やシベリア抑留が自分の出自にこんなに関係していたと驚き、戦争をしてはいけないという思いが言葉だけでなく本当の気持ちになったと言っていました。生活を踊るを聞いていなかったら、平和記念展示資料館の存在を知りませんでした。娘や私たち家族に貴重な体験をさせていただきありがとうございました。夏休みの宿題は2週間かけてやっと仕上がりました。ということで、制作途中の写真を送ってくれました。
あ、
シベリア抑留って何、戦争が終わっても帰れなかった日本兵たちということで、犬を抱えた人の絵と、いろいろ抑留がなぜ起こったかとか、捕虜になった人、亡くなった人なのまとめ、どんな労働をしてたのっていうようなことを全部まとめてて、
10ページぐらいにわたってですね、また途中ですもんね、これでね、見せてくれて、
抑留者が恐れた凍傷なんていうのも書いてありますけど、そうなんですよね、食べ物と袖だけを引き換えに、取り替えたりとかですね、交換したりとか
ね、本当に平和記念展示資料館の皆さんにお世話になりましたね。
まあ、
そういう放送でこう言ってみてくれたというのは本当に嬉しいですね。
そうですね、もう1ついける？
いきますかね。はい、笹かまぼこ大好きさん、39歳男性からですね、はい、スーさんパートナーさん、こんにちは。
こんにちは。
毎日会社帰りにラジコで楽しく聞かせていただいています。さて、戦争と私、私の亡くなった祖父の話を紹介させてください。私の祖父は1925年生まれ、母の実家のあった佐賀県の田舎町で暮らしていました。子供の頃、実家に帰省して不思議だったのは、祖父がロシア語がペラペラだったことです。田舎町なので、まれに町にロシア人が訪ねてくると通訳を頼まれている姿を見て、どうしてロシア語なんて話せるのだろうと疑問に思っていました。疑問が晴れたのは私が中学生の時でした。70歳近くになった祖父は突然ワープロを購入してタイピングを特訓、そして長い原稿を書き上げて立派な本を相当部数自費出版し、私たち親族や元同僚、友人に配りました。テーマは祖父自身のシベリア抑留の体験記でした。満州で敗戦を迎えた祖父はソ連の捕虜になり、シベリアで4年間の抑留生活を送りました。私が何より驚いたのは、祖父がシベリア抑留を覚悟した瞬間、どうしたらこの苦難を乗り越えられるのかとすぐに考え、何より現地の人との信頼関係を築くことだと、コミュニケーションなんだ、言葉なんだと、学校でロシア語を専攻していた戦地での仲間に頼んでロシア語を学び始めたことです。そこから始まる抑留体験は大変厳しいものでしたが、最初は片言ながらも、祖父は現地の人と積極的にロシア語で会話するように心がけていたようです。ソ連の軍人、収容所の看守、工場の監督やそこで働く民間人など、祖父は様々な現場で様々な人と思いを共有していきます。そのエピソード一つ一つを読みながら、私が感じるのは、当時のソ連の人たちも私たちと同じく一般市民であり、いろいろな葛藤や悩みを抱きながらその時代を生きていたのだろうということです。彼女らも転んで日本人を労働させていたわけではないのだろうと、祖父はすぐに言葉を交わして信頼関係があったからこそ、それを強く感じ、本という形で残して今の私に伝えてくれているのだと思います。4年の抑留生活の中で病気になったり、何度か帰国が伸びたりしながらも、祖父は最終的に現地の人に惜しまれながら日本に帰国することができました。 祖父は20年前に亡くなりましたが、年を取れば取るほどこの本を読むたびに祖父のたくましさに圧倒されます。そして今も争いが絶えない世の中だからこそ、お互いに打ち解けて真摯に対話を重ね、信頼関係を築くということがいかに大事かということを私自身強く感じ、肝に銘じております。
さあ、ということで今日もう一日ね、どこかで紹介できるといい ね、はい、そうですね。なんか8月なんで大急ぎで戦争のことやりますじゃなくて、多少こぼれたりしても、はい、唐突に聞こえる人もいるかもしれないけれども、タイミングタイミングでこういうのが読んでいけたらいいなと思ったりはしています。
思いの詰まったもう、A4 で2枚3枚4枚とね、皆さん書いてきてくださってますんで、大切に読んでいこうと思います。
はい、メッセージをお送りいただいた皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。戦争と私、ご自身が体験されたこと、もしくは家族から聞いた話でも構いません。メールとおはがきでお待ちしています。メールは so@tbs.co.jp so@tbs.co.jp、 おはがきは郵便番号 107-8066 TBS ラジオジェンス生活は踊るまでお送りください。メッセージお待ちしています。では戦争と私、もう一つこの時間を使ってですね、はい、アンズさん、アメリカ在住の52歳の方からいただいているメール紹介します。スーさん、こんにちは。
こんにちは。
私の両親は中国残留日本人孤児でした。両親とともに国交回復前に奇跡的に帰国することができましたが、私が幼い頃にテレビでやっていた肉親探しに来た孤児たちの放送を母は食い入るように見ては、亡くなったとされていた父の弟がいないかを探していました。はい、母は生後2ヶ月で開拓団として中国に渡りました。後で分かったことですが、中国にいた時、母の父、かっこ私の祖父が脳梗塞になり、療養のため一人で日本に帰国したそうです。なぜ家族で帰らなかったのか。そして日本が戦争に負け4歳の時、帰国の際になぜか中国人家庭に預けられ、その後迎えに来てくれることはなかったそうです。私は捨てられたと思いながら母は育ったようです。養母はお金を渡したと言い、日本のおばたちはお金は渡していないと聞いていると言っていました。預けられた先の子供のいない中国人夫婦の家庭には馴染めず、ずっと泣いていた泣き声を聞いた養父がかわいそうに思い、自宅に引き取ったそうです。自分はどこの誰だかわからなかったけれど、日本人だということは知っていたそうで、日本人だということで相当いじめられたそうです。ある日、養父がいじめっ子を殴り、牢屋に3日間入ってしまったけれど、私を守ってくれたと養父の無償の愛を感じたそうです。
じゃあ最初に中国人家庭のお家と、ここは別のお家ってことなんだね。
別の家になりますね。
2軒目の、
そうですね、こう引き取ってくれた方がいらっしゃったということです。養父は愛情豊かな人格者だったそうで、困っている人がいれば家に呼んで事情を聞いていたそうで、養母はちょっと嫌がっていたようです。母は学校には行けなかったようですが、行ってしまうといじめられてしまうのでということらしく、人柄がよく、お友達の家に遊びに行っては片付けなどをして家の人に喜ばれ、誰かの推薦があったのか銀行に勤めることができたそうです。
すごいね、
お母さんね。19歳の時に中国語ではない言語の同じ夢を2回見たそうで、気になって日本語のわかる日本人の友人に聞いたところ、それは日本人の名前だというところから赤十字に問い合わせたところ、それは母の父、実の父の名前だったそうです。日本からはずっと探していたそうです。母が同じ夢を見た頃はちょうど実の母が亡くなった頃と重なるそうです。きっと亡くなった祖母が枕元に立ったのだとおばたちは話してくれました。身元が分かっても国交前でしたから帰国はなかなか難しく、戦争中に脳梗塞で倒れた実の父が不自由な手で書いた手紙の文通が半年続き、結局母の日本帰国前に実の父も亡くなり、両親に会うことはできませんでした。そしてどうして私を置いていったのという強烈な問いをぶつける相手を亡くしてしまった母は、それからもずっと苦しんでいました。昔の話をするときはいつも泣いていました。帰国に際しては祖母と一緒に日本に帰国した姉2人が引き受け先になりました。 中国人のお友達が用意してくれたお金と革のスーツケース一つで貨物船に乗って帰ってきたそうです。出身地は高知でしたが、田舎には住みたくないということですぐに東京に出てきてしまったと言っていました。その引き上げ者の寮で父と出会ったそうです。日本に帰ってきても日本語が話せなかったので最初は大変だったそうです。話してくれた時は笑い話になっていましたが、日本には本帰国なんてするつもりはなく、どんなもんか見てみたかっただけだったそうですが、まあ、子供が生まれ、まあ、送ってきてくれたこの方ですね、うん、追われるような生活が始まると結局中国には戻ることもできなかったようです。一方、父はあまり中国での出来事を話してはくれませんでした。ただ中国人の両親はいたようで、宇都宮徳馬がやってきて父を見つけて帰国できたと言っていました。まだネットのない私が小学生の頃に聞いた話なので、宇都宮徳馬、この方が誰のことだかさっぱりわかりませんでした。父はお寺の長男として生まれ、中国へ開拓団として渡りました。日本が戦争で負けた時、私の祖父はシベリアへ抑留されたそうです。その後、ソビエトが南下し、6歳の父の前で、父の母と3歳の弟がソビエト兵に殺されたそうです。父も頭に大きなくぼみがあり、武器で何かやられたような跡があります。大人数名と子供13人で逃げたそうです。父は自分の名前や住所、自分の親の名前を絶対に忘れてはいけないと思っていたそうで、ずっと覚えていたそうです。それを宇都宮徳馬さんに伝えたところ、身元が判明したようです。父の父は、日本に帰国し新しい家族を持っていましたが、父は帰国してからは祖父の新しい家族の中に父の居場所はなく、結局引き上げ車両に移ったようですと、まあ、そこでお母さんと知り合ったんだと、うん、まあ、東京に来てからはスパイと疑われて、公安がいつも父の後をつけていたそうで、笑って話してくれました。お寺のお勤めは勤まるはずもなく、自分で会社を起こすしかなかったようです。中国との貿易をするために父はほとんど香港にいて、家にはあまり帰ってきませんでした、うん、両親は私の小さい頃は団地暮らしで、そこから分譲マンションを買い、私たち3人の子供を育てましたが、バブル崩壊時に関連するのかしないのか、まあ、父の会社も倒産してしまい、家は抵当に取られ、それと同じ時期に母のがんが分かり、1年半の闘病の末、母は56歳で亡くなってしまいました。私が23歳の時です。私はスーさんのように父には優しくできず、お金を無心してくるところにうんざりして、妹と家を出てしまいました。その父も14年前に亡くなりました。その父に、自分たちばっかり辛い目にあってどう思うと聞いたことがあります。そういう時代だったんだと父は言っていました。日中関係いろいろありますが、私はやはり中国の民間人には感謝しかないのです。アメリカにいる今、アメリカで生き抜いてきた日系人の方々のことが、中国に渡った祖父母とたちと重なって見えてくる時があります。そして反対に、アメリカ人の主人の両親の学生の時代の話を聞いていると、同じ時代に何不自由なく生きていた人々もいたということに気づかされます。今も戦争によって親を亡くし、悲しい思いをしている4歳の女の子や6歳の男の子が確実にいて、苦しくて悲しくて仕方がありません。私にできることは、息子たちに両親の壮絶な人生を伝え、息子たちの命を大切にし、友達と仲良くする大切さを言い続けること、人の悪口を聞いてもそれに同調してはいけないと伝え続けることです。時代は21世紀になっても何も変わっていない。これが私と戦争でした。とても長くなってしまいました。最後まで読んでくれてありがとうございました、というアンズさん、アメリカに住んでいる方からでした、
はい、たくさん書いてくださってありがとうございます。渡辺さんと私が小さい頃、確かにテレビでやってましたね。中国残留孤児の人、今回何人帰ってきました。あの時は何をやってるか分からなかったけど、
そうでした。
今考えると背筋が凝る。本当に大変な子だったと思う。
そうなんですね、
ね、
うん、
だとにかく私たちの責務は、もう戦争しないっていうことです。
自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS